はい、レップスと申します。武井修司です。
美容室を開業されてから何年ぐらいされてますか？
今この場所では10年ぐらいなんですが、花小金で開業してからはもう35年ぐらいになります。まあ、30年以上お店やってるんですけど、この4月に売上が半分になりました。それはもう地震があった時でも台風が来た時でもそんなことなかったんですけど、売上が半分になったっていうのはもう一番びっくりしました。初めての経験です。もうその後になんかいろいろ政府が考えてくれてたみたいですけど、もうそんな余裕ないんで、すぐもう銀行に借り入れに行きました。それともう一つはうち予約なんですけど、予約のお客様が行きたいけど伺ってもいいんですか、迷惑をかけちゃいけませんよねっていうお電話があって、いや来ていただかないと潰れちゃいますって言って、もうそういう形で戻ってきてもらえるように、そしたらそのお客様もじゃあ妹にも言っときますよって言ってくれたんですね。そういう感じで少しずつ戻ってきましたけどね。
何か怖さとかありましたか？
僕はとにかくそれが始まってコロナのことについて書いた本を2冊読んだんです。でそれによってまあこういうことまではやっても大丈夫だし、これはしても無駄だし、こういうことはしとかなきゃいけないしっていうのは本から学びましたので、まあそれほどなんていうのかな、無駄に怖がるっていうことはなかったです。僕らの場合は何時までの営業でこれだけのお金を出しますよとか、そういうものがなかったわけですよね。美容室っていうのは食べ物屋さんじゃないんで、営業していいけど、その代わり援助もなかったんですね。で、まあ、やっぱりお客様商売ですから、ついたてとかを、自分たちで手作りで作ったり、それからあと、マスクですね。お客様がこの普通のマスクをされてしまうと、耳のところの紐が邪魔になっちゃうんで、ここに貼るタイプのマスクっていうんですか、そういうのが発売されたんで、それを使いましたね。あと、まあ、消毒液とかそういうのは結構市とかそういうところから配られてきたんで、そんなに不自由はしなかったです。売上が半分になった事業所に対しては、いくらだったかな、ある程度の援助がありました。助かりました。それはもう本当助かりました。ただ僕らうちぐらいの夫婦でやってるお店なんで、うちぐらいの規模だったら助かったけど、まあ何人もスタッフがいるお店だったらもう焼け石に水だったでしょうね。例えば二人でやってる食べ物屋さんがあって、8時までやってはいいよ、6時までやっていいよ、そして1日に4万出すよって言ったら、それまでに例えば2万円稼いで4万円出たら6万円ですよね。でいつもの営業だったら4万しか稼げなかったら逆に売上が上がっちゃうんですね。だけどこれが10万も20万も稼いでるお店だったら4万もらってももう全然足りないですよね。そういうちぐはぐなところはありましたよね。まあ結局僕らの方もマイナンバーカードとかきちっと取ってない人が多くて、そういうのがあればひょっとしたらこの人にはゼロ、この人には50万、この人には20万っていうようなことができたのかもしれないけど、結構当時、そういうマイナンバーとか入ってない人多かったですからね。我々の方も悪かったのもあるんじゃないですか。
他に何か感染症予防に関しての工夫はされましたか？
特に他にって言われてもないですけど、まあマスクをしてても、なるべくその当時はあまり喋らないようにしたりとかね、そういうことはありましたけどね。ただうちの場合2人なんで、どうしてもお客様も一度に2人までしかこのお店に入れないので、まあ、そういう意味ではそれほどお客様の方も不安はなかったとは思ってます。
よくね、3密にならないようにというお話がありましたけど、こちらのお店ではもともとが密にならなかったということですね。
そうですね、ほとんどそんなに密になるということはなかったですね。それで最高で2人のお客様の間についたてが立ちますから、まあ、 お客様同士が飛沫が飛ぶっていうようなことはなかったと思います。はい。
お客様も安心してね、戻って来られてよかったですよね。
そうですね。だから、まあでも、徐々に戻ってきて、1年後ぐらいには、そのコロナの年の売り上げより上回るようになりましたけど、やっぱりその時にガンと減りましたよね。だから、やっぱり、どうなっちゃうんだろうっていう不安はありましたよね。
こちらにおいては1年半ぐらいのコロナ禍というイメージかもしれませんが、その間にこう何か学べたこと、良かったことってありましたか？
良かったことですか？良かったことってないんじゃないですかね、あんまり。もう逆に言えば悪かったことばっかりで。良かったことってちょっと思い浮かばないですね。
その次世代に向けて何か残しておきたいメッセージなどありましたらお願いします。
まあ、結局なんで最初にあんなに慌てたかっていうと、まあ志村けんさんが亡くなったとかいうのもありましたけど、何よりも情報が分かんないっていうことですよね。だからその本でも何でもいいから情報をインプットすれば、そこまでそのヒステリックに怖がったりそういうことはしないで済むと思うんで、とにかく情報を集めるっていうことですよね。それからきちっとしたその正しい情報を集めるっていうことですよね。で、まあ頃も言われてましたけど、正しく怖がるっていうことですかね。
もしよろしければその時に読まれたという2冊の本を教えていただけますか？
はい。もう騙されない新型コロナの第5回。西村修一先生ですね。それと怖いほどよくわかる新型コロナとワクチンの秘密、近藤誠先生ですね。
この2冊を読まれて、どんなところを参考にされましたか？
例えばこの本を読んで初めて知ったのが、鼻の鼻毛が生えているところまでは皮膚だっていうことですね。つまり粘膜ではないから、鼻に指を突っ込んだぐらいでコロナはうつらないっていうことですね。それと、まあ、基本的に口からうつるものじゃなくて、その呼吸から、肺の方からに入ってうつるっていうことを知りました。そうですね、正確な知識っていうのは、やっぱり本の中に一番あるのかな。まあ、例えば新聞でも本でも、絶対、間違いないっていうことはないですけど、でもまあ本を出す以上をやはり嘘を書く人っていうのはあまりいないと思うんですよね。だからやっぱり正確な知識はその専門のお医者さんであったり専門の方の書いた本を読むっていうのが一番だと思います。あんまりネット検索ができないので、もう全部本です。
やはりこの美容師さんのお仕事も体が資本だと思うんですけど、普段から気をつけていること、そしてこの感染症の間特に気をつけていたことはありますか？
特別ないんですけど、まあ一番言うなら僕は9時間ぐらい寝るんですよ。だから寝るっていうのが一番かな。あとはまあバランスよく食事するっていうぐらいですね。そんなところですかね。
何かこう個人的にもこれでこう心の健康も保っているみたいな秘訣ありますか？
もうほとんどお客さんと会話するのが一番楽しいんで、まあ、それが一番ですね。ただそのコロナの頃に、真っ盛りの頃に一応接客業ですし、実は僕一回もワクチン打ってないんですよ。で、一回もコロナにかかってないんです。で、これはインフルエンザも受けないし、インフルエンザにもかかってないんです。ただこれを言っちゃうと、あの当時非国民みたいに、なんかそういう雰囲気が世間に蔓延してたので、とりあえず3回目は打ってませんって言ってました。とりあえず嘘じゃないんで、本当は1回も打ってないんだけど、あ、3回目打った、先生、はい、3回目は打ってないですって言ってきてましたね。
今だから言えることって本当にたくさんあるかと思うんですけど、 他にももしあれば教えてください。
いや本当今だから言えるけど、その話を今例えばお客さんに言うんですね、一回も打ってないんですよって。そうすると、あの案外隣にいたお客さんが私もよ私もよって案外いたりするんですよね。それが結構面白かった。案外でも打ってない人の方が気をつけるから案外かかってない、打ってる人の方がかかってたような気がします。はい、うちのお客さんでもあのかかったって言われた方はいたけど、皆さんあの軽症でしたね。具合が悪く、ワクチンを受けたことによって具合が悪くなっちゃってもう受けたくないっていう人は 4,5 人いたかな。はい、
武井さんがワクチンを打たないという決意をされた何かこう理由とかはあったんですか。
あの決意っていうのはないんですけど、まず一つはあの面倒くさいからだけど、もう一つはやっぱりさっき言ったその本とかで、これをこういうことをしてればかかんないな、これをしたら危ないなっていうのは分かってたんで、まあそれを実践しただけですね。まあ当然のことながら、まあ飲みに行って騒いだり、あるいはあの対面でマスクをしないで大きな声であの話したり、それも長時間ですね。そういったことをさえしなければ、例えばこのお店にコロナ菌が飛んでたとしても、これをもしあの頃テレビでは5本っていうとコロナ菌がこの辺に固まってるようなよく図がありましたけど、そんなことなくてわーって広がるんですよね。重いのは下に行って軽いのは浮遊して、このコロナ菌を僕が吸おうと思ったら掃除機ぐらいの吸引力がないと吸えないんですよ。そういうのは分かってたんで、まあ、あの無駄なあの恐怖はなかったですね。まあとりあえず一回もあのかからなかったから合ってたのかなって思ってます。
次の何か感染症パンデミックが起きた時も同じような行動をされますか。
はい、もうとにかく情報ですね。まずね、情報を集めて何をしたらいいのか何をしちゃいけないのかっていうことをあの整理するっていうことですよね。もう基本的には自分で判断しますね。もちろんあのちゃんとした方の、 あの本なり意見なりを聞いてからですけどね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。